1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready? こんにちは。
こんにちは。
1% の情熱物語297回です。合ってる？
合ってるよ。
あ、よかったよかった。あの、毎回ね、最初の収録はあれこれでよかったのってなっちゃうんですけど。はい、皆さんお元気でしょうか。
元気でしょうか。4月が始まりました。お、
そう、
これだ、新学期とかあれだね。
あ、そうやそうやそうや。
新会社始めはなんていうの、新学期ではなく
入社式とか
新年度。ああ、そうね、新しい人はね、
うん、入学式、
入社式なんて俺経験したことないけど、沙織ちゃんある？
え、私もほぼほぼちゃんとしたのはない気がしますけど、
っていうかそれのチャンスはもう新卒の時しかないか。
そうね、確かに。そうじゃないとあとはただ一人とか二人で中途で入るみたいな。
はいはい。
そう、あのね、先月配信させていただいたダンサーの愛さんのご両親からなんとコメントをいただいていて、
う
ん、
そうです、
嬉しいコメントで、
嬉しいですね。最近お便りがめっきり来ないので。いや、でも、まあ、ちょっとそれの対策について後で話しますけど、一応コメントをね、多分紹介してもいいと思うんで、ちょっと沙織ちゃんに読んでもらおうかなということで、
はい、ラジオを聞いてる感覚で聞きやすい沙織さんとの掛け合いが絶妙、質問が一般的じゃなくていいところをついてる掛け合いが面白いので他の人も聞きたくなりました。アメリカや海外に出たい人には貴重な情報だと思います。多方面から深掘りしたインタビューができるのがすごいと思いました。そのおかげでゲストがどんな人かよくわかります。
はい、
嬉しいですね。
嬉しいですね。駆け引きが面白いのでっていう、ちょっと一個だけ掛け合いと言ってましたけど、
あ、本当だ、
はい、
駆け引きが面白いんで他の人も聞きたくなりました。確かにね。
はい、これ本当に嬉しいコメントでですね、なるべくそう、まあ、駆け引きがあるような質問をしようと心がけてはいるので、
うんうんうん、
そう言っていただけるととても嬉しいですね。ありがとうございます。
みちさんに質問された方々が、
はい、
あってすっごい悩んでることをよく見る。よく聞くじゃないですか。多分それだけ新しい質問をみちさんはしてるから、
うん、
そのインタビューをされた方にとってもこう自分を掘り起こすいい機会になってるんじゃないですか。
そうやって言ってくれる方も多いですね。インタビューをした後に、いや、そんなこと聞かれたことなかったとかね、言ってくれると、それはね、やっぱ嬉しいとこなんですよね。
セラピー的なね。
うん。いや、それね、本当あると思うんだよね。そういう、うん、自分じゃ気づかない自分みたいなものとか、もしくはなんか言葉にしてみたら、うんうん、あ、そういうことだったのかみたいなね。
確かに。
ね、人と喋ってて、普通に喋ってる時でもあるじゃんね。そう、なんか、
うん、
今それの質問に答えてみた自分が、あ、俺こんなこと思ってたんだみたいな。
確かにね。うん、
ね、それによって、まあね、人柄も伝わってリスナーさんもなんかそれで考えるきっかけになったらいいなと思っているので、うんうん、こういうコメント本当に嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。はい、
新年度にいい感じですね。
いいですね。そうね、新しい。
そう、それでだからもうちょっとだからお便り欲しいなと思ってて、
うんうん、
まあ、放置してたのもあるんですけど、まあ、最近インターンのねこと話をしてて、
うんうんうん、
まあ、21歳かな、 うん、まあピチピチですよ。
ジェンジー真っ只中。
メールなんかめんどくさくてしないっすよって言われちゃって、だいたいウェブサイトも行かねえしみたいな感じの勢いだったから。
なるほどね。
まあ、その前でソーシャルメディアで DM とか、
うんうん、
まあまあツイッター、旧ツイッターですね、X とかで、ね、軽くコメントもらう方がいいんじゃないのっていう、うん、まあそうだよねっていうことで、X の番組アカウントを新しく作ろうかなと思ってます、
うん、いいじゃないですか。
うん、ちょっとそのインターンのこのねリードも取ってもらいつつ、
うんうんうん、
まあちょっとできたらまたリンク貼っときますし、まあ、リンク貼っとくっつってまたウェブサイトに来ねえとか言わないでくださいね。ちょっとウェブサイトを見てください。
はい、
だから興味ある方はちょっとそのねもう少しコメントしやすくなるかなとか、ちょっとその辺の努力をちょっとしていこうかなと思ってますので、う
んうん、はい、
今後とも
ご期待
よろしくお願いしますということで、はい、
では本編に入りますかね。
はい、
毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語ですが、今回はまた新しい方のインタビューです。
はい、今日は、スカイクリエーションチーフインストラクター兼社長代表取締役社長さんの中村はじめさんですね、という方のお話なんですけど、はい、
うん、
まあチーフインストラクター、スカイクリエーションと聞いて、まあフライトインストラクターですね、なんていうの、航空なんていうの、フライトライセンスを取らせてもらえるためのインストラクターですね、うん、
なるほど。
とその学校を経営してらっしゃるという、
パイロットの先生ってこと。
パイロットの先生です。パイロット量産している方ですね、
なるほど。
ちょっと話にも出てきますけど、実は、前にインタビューさせていただいた前田真嗣さん、固めのパイロットの前田真嗣さん、
はい、
覚えてる方もいらっしゃるかな、
うん、
のご紹介っていうのもありましてですね、パイロットの話、空港まで行って聞いてきました。
おお、現地からお届けですね。
はい、楽しかったっす。
では1回目聞いていただきましょう。
はい、はい、1% の情熱物語、今日が75人目のゲストになります。今日はスカイクリエーション社、プレジデント兼チーフフライトインストラクターでいらっしゃいます中村はじめさんにお話を伺います。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は実はロングビーチのエアポートに来てまして、
はいはい、ようこそ。
先ほど早速中村さんにね空港を見させてもらって、
はい、
飛行機のコックピットっていいんですか。
コックピットですね。
座らせていただいちゃいました。めちゃくちゃかっこよかったです。でその飛行機がなんと僕と同い年だったという。
そう1977年
ですね。
そうですね、
はい、うん、なんかもうなんかワクワクしますね、空港って。
そうですか。いや空港もねこう盛り上がるし、コックピットの中でね、そう時間を握っていただいて少し動かしていただきましたけども、
ね、はい、
はい、で横ではねもう本当に離陸バーッと ね、
そうですね、
いうセスナ機とか旅客機とか、ね、気持ちもね、うん、上がってきますよね。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあちょっとねさっきからいろいろとお話を伺ってるんですけど、ちょっとお話ダブっちゃうかもしれないんですけど、もう一回ちょっとじゃあ今から、はい、中村さんの口から、
はい、
今の活動内容ですね、
はい、
お仕事内容って伺ってもよろしいですか。
は
い、
もちろんです。私はですねフライトインストラクターをしておりますと、
はい、
いうことで、と同時にフライトスクールを経営しているということで、二足のわらじ、フライングマネージャーみたいな形ですよね。でそのスカイクリエーションというフライトスクールはですね、老若男女いろんな方に訓練生としてお越しいただいて、
はい、
飛行機それからヘリコプター、 を使って訓練をご提供しています、うん、で、そうですね、自家用パイロット、これは趣味で乗られる訓練生 の、 ライセンスをご提供するのとともに、コマーシャル事業用ですね、そういったライセンスまで、この先にはエアラインパイロットを目指す若い子たちも訓練に励んでいるということですね、はい。
先ほどもね、エアラインパイロットになられる方が訓練をされていらっしゃったようですけども、はい、日本からもいらっしゃってる。
そうですね、日本からいらっしゃる方がメインですね
なるほど。
9割を超える方々は日本人の、訓練生で、それ以外は台湾とか中国とか、そうですね、韓国、あとはアイスランドとかインドとか、そういったところからいらっしゃったりもしますけど。
なるほど。じゃあインストラクションは日本語英語両方
で、ね、両方できますね。
なるほど、は
い、でインストラクターがですね、今全部で15人いるんですけども、そのうち13人は日本人教官ということなので、はい、おそらく日本を除いた世界一日本人教官の多いフライトスクールがスカイクリエーションです。
これでもやっぱ日本でそれを学ぶよりもこちらの方がなんか良い点が多いということなんですか。
そうですね、まあ、今日円安というところで、はい、その値段差っていうのはずいぶん薄くなってしまったんですが、昔は、その金額も、アメリカの方が航空大国ということで、安い。
なるほど。
金額的に1/3、そして期間も訓練してライセンスを取るまでの期間も1/3というね、そういったベネフィットがあったんですが、最近はね、その金額が円安
にな
って
、なるほど、
肉薄してきました。
肉薄してるけど、それでもまだ安いってことですね。
そうですね、若干安いですね、
うん、
でただ期間としては3分の1で取れるので、うん、で日本だとそうですね、自家用パイロットで1年近くかかったりすると思います。でアメリカだと3ヶ月、もしくはそれ以前でね、取ることもできたりもするので。
確かに自動車免許ですら日本だと結構な時間費やしてお金と
そうですね
かかりますけど、こっちだと1日で取れちゃったりしますからね、
はい、そうですよね、まあ、すごいベネフィットですよね。
ねえ、
うん、
それは来てもいいですよね。
そうですね、あとはやはりアメリカなのでご存知のように英語、
うん
でライセンスを取っていく、同じね、フライトという意味ではやる訓練は一緒ですけど、ないほどほぼないと一緒ですけども、でもアメリカでのライセンスを取るということはいろんな体験がね、
確かに、
はい、できることは素晴らしいことですよね。
そうですよね、先に英語で慣れておくと、そのグローバルに活躍しやすくなるってこともありますよね、
その通りです、
うん、
それがまあ訓練で、ただ体験操縦なんかもね、できるんですよ、
はい、
本当に一見さん、それこそ板倉さんが、
うん
お越しになりました、コックピットに座りました、そのままエンジンをかけてさあ飛ぼうっていうこともできると。
なるほど。
そうですね、ご覧いただいたように、操縦桿がありましたよね、
はい、
で右側にも左側にも操縦桿が同じようについていて、同じような動きをすると、
はい、
いうことなので、はい、離陸着陸を初めての体験操縦者の方に行っていったことはできる。で教官はその横でそのリカバリーすることはできるので、自動車教習者よりも実は安全だったりします。
なるほどなるほど。あれは自動車教習者は確かブレーキはついてるけど、うん、ハンドルは握れないですもん
ね。そうなんですよ、
教官はね、
教官素晴らしいです
ね。怖いですよね。
よくやるなと思うんですけども、そうということで、実は本当に老若男女私の体験操縦者の中で一番若い子は3歳。
3歳、
あ
運転したってこと。
そうで、もう僕将来パイロットになりたいんだっていう男の子が、ね、
それはワクワクしますね。めちゃくちゃ嬉しいだろう。
キラキラして離陸していきました。
あそうですか、は
い、そうということで飛行機ヘリコプターともにね耐久操縦できるし、うん、ライセンスも取得できるし、うん、でちなみにアメリカでライセンスを取得した方々、これは自家用でしたら日本に書き換えることができるんですよ。
なるほど。
だからアメリカで取ったライセンスは日本でもパイロットとして使えるので、日本にもパイロットです。
絶対こっちの方がメリットありますね。いろんな意味で
楽しいです。
日本取るよりね。
ただ日本の方が資格紙面できっちりカッチリ飛ぶので、
あ
そういった詰めたねしっかりとしたフライトっていうのは日本の方が学びやすいっていうのはありますね。
なるほど。
という中で、うん、スカイクリエーションはせっかく日本人教官もね多いということもあるので、
はい、
アメリカの楽しさを残しつつ日本のプリサイズなしっかりとした教育っていうのも、うん、このアメリカにおいてしていきたいなっていうコンセプトで、はい、いいとこ取りをしたいと狙っております。
まあね、その気配り的なことってやっぱり ね、そのエアラインのパイロットなんかは本当にたくさんの命を預かってるわけですからね。
おっしゃる通りです。ただ安全性に本当に、ね、担保しながら、しっかりとね、皆さん学んでいらっしゃいますよね。自己研磨されてるなと思います。
じゃあ、あとその飛行機ヘリコプターの、まあ、訓練と、あと大学へのこのなんていうのかな、まあ、斡旋じゃないですけど、こうつなぎみたいなこと
も、はいはいはい、
航空大学への
そうですね、航空大学というよりも乗員養成施設というのが日本にありまして、
はい、
そこのつなぎをしております。具体的に言うとホンダ航空さんとか旭航空さんとか、それをね、始めとするそういった自費でライセンスを取ってエアラインパイロットにアプライしていくっていうのがありますよね。簡単にエアラインパイロットになるソースをご紹介すると、自社養成っていうのがまず出てきますね、その航空会社が採用して訓練を提供すると、
はいはいはい、
でそれから航空大学というのが日本にあります、
はい、
で、そこの卒業生っていうのはエアラインパイロットになりやすいですね。でもその2つだけだともうパイロット不足なので今、なり手がなり手は多いんですけども、もっと募集が多いということで、パイロット不足なんですよ。
なるほど。
国を挙げた問題でして、
はい、
パイロット養成っていうのは国策にもなってるんです、
ね、なるほどなるほど。
じゃあそれ以外っていうと大学さん、私立大学さんの航空学部みたいなところが、ありますけども、そういうところも台頭してきてますし、もうそれでも足りないので私たちみたいな自費組、
民間の学校があるってことですね。
でそれを日本だけで教育をするんではなくて、アメリカである程度の訓練を終わらせて日本に戻って、日本で養成学校に行って、でやれたらなんていくという、そういうルートもね、あると。
ちなみにそのパイロット不足っていうのは、はい、なんでなんですかね。
そうですね、今2030年問題とか言われますけども、
はい、
やはりこのインフラ、空のインフラがどんどんどんどん広がっていく、新しい
航空会社需要がどんどん増えてるってことですか、普通に、
ということで、あとは団塊の世代の人たちが定年退職されていくわけですね。60何歳ということで、
はい、
今63歳そして65歳に、ね、定年を一生懸命伸ばして、その大量な退職者を防ごうとしてるんですけど、でもやはり、ね、の年月が経てば退職されていく、でその中で若いなり手っていうのがそこに追っつかないっていうのが現状なんですよね。
それ日本が少子化だからというわけでもなく、世界的な話な、
これも世界的な話です、特にアメリカなんていうのはひどいですよね。
パイロットになりたいっていう人少ないんですかね。
いや、多いですよ。
多いけどそれでも需要の方が上回ってる。
そうです。でただ、はい、パイロット手を挙げればね、誰でもなれるっていうわけではないので、
それはそうですね。
そういった意味で能力、知識、そして人間性というものが全部備わった人で、その需要に即量が教育まだできてないっていうことですよね、はい。
今ね、知識、能力、人間性とおっしゃいましたけど、先ほどちょっと話をして、ね、技術や知識だけじゃなく人間性も教育の一部ですっていうふうな。
その通りです。三本柱ですよね。
それっていうのはどのようなこう教え方というか。
あ、なるほど。そうですね、私たちフライトスクールなので技量、知識、これはカリキュラムの中に入ってるんですよ、はい。
わかりやすいですね。
で最終試験を受ければの免許を取れるんですけども、
はい、
その中でスカイクリエーションが特に注目しているのは、そうですね、日本のエアラインパイロットの採用担当者がもう本当に口を揃えて言うんですけども、人間力なんです。で人間力って一言言ってもワーンとフワーッとしてますけども、
はいはい、
気遣いとか気配りとか、そういった思いやりっていうところ、助け合い、そういったもう本当にプリミティブなところっていうのが大事なんですね。だから私たち何してるかっていうと、スカイクリエーションフィロソフィーなんていうものを作りまして、
おー、なるほど、
もう哲学ですよね、
はい、
で人とは、
はい、
というものにフォーカスしながら、物の考え方っていうところを、みんなでディスカッションするんですよね。
おお、
そんな機会を、設けております。
なるほどなるほど。じゃあそれもカリキュラムの中に入ってるというか。
そうですね、こう別途、このカリキュラムの別に別途
に入ってる、
学生が日本からいらした時に学生寮があるんですけども、
あ、
その2週間に1回土曜日のお休みの時に私がその寮にお邪魔して、みんなで和気あいあいそれについてディスカッションする、なんてことをしながら、はい、
これもうめっちゃパイロットなりたい人増えそうっていうか、増え、
はい、
なればいいのにって今思っちゃうんですけど、
なんだってくださいなってくださ い, い本当そうですよ。
いや、やりたいことが分かんないとかっていう方も結構いるじゃないですか、ね、 パイロットめちゃくちゃいいじゃんと思っちゃったんですけど、そんなに需要があるならね。
そうなんですよ。さらに、うん、ごめんなさい、これオフレコでもオンレコですけどパイロットって、
はい、
給料いいんですよ。
ですよね。いやモテそうだし、なんか。
そうですね。まあまあ確かにモテるのはあるんでしょうけど、あの本当にね給料がいいんですよ。日本のエアラインとかだとそれこそ副操縦士で、
はい、
あの年収800万900万ありますよね。でキャプテンだったらその倍ぐらいありますよね。で海外だとさらにね、
はい、
あのこう給料がいいということで、まあ年収それこそ2000万3000万4000万とかそういうのも。なきにしもあらず。
いやこの間なんか医学部行っても、
はい、
まあ医者になればいいですけど、はい、慣れなくて薬剤師とかなっても全然稼げないみたいな話を聞いたんで。
そんなことない、薬剤師
いやいやいや、さっきの額よりでも低いのを聞きましたよ。
はい、そうですね。
だからパイロットの方がいいじゃんって今僕思っちゃったけど、はい、僕がもし若返られる、あの戻れるなら。いやちょっと僕なんかね、はい、今言いたかって忘れてたのが、はい、今今朝あの私こちらスカイクリエーションさんにお邪魔して、はい、思ったのが、はい、なんかみんな楽しそうにしてるっていうのをすげえ感じたんですよ。
ありがとうございます。そうなんですね。
スタッフさんにしても生徒さんにしても、はい、まあ日本から来てらっしゃった、
はい、
あの方、
はい、
なん
かタイトル、そうですね、訓練生の人た
ち、ね、訓練生ですかね、はい、なんかめちゃくちゃ楽しそうにみんなしてて、
そうなんです、ちょっと
その雰囲気も、はい、作ってらっしゃるんでしょうね。
作ってるというか、まあ、みんな皆さんが作ってくれてますよね。あの本当に夢を持ってきてる皆さんで、そして私たちインストラクターそしてスタッフは夢を叶えることをお手伝いする仕事なので、
はい、
本当にこうのもうそうですね、夢を叶えようというポジティブな空気が醸成されてますので、それは嬉しいことです、ね、
いや本当にそれ感じました。
手倉さん、ここであのスカイクリエーションの、 あのコーポレートミッションなんかお伝えしてもいいですか。
あ、ぜひお願いします、
はい、で私たち の、 あのミッションは、うん、あのビヨンドヨアドリーム
うん、
というのがコーポレートミッションなんですね、
はい、
要するに夢を叶えるのが私たちの仕事ですけども、うん、そのそれをビヨンド、うん、その先まで
超えていけと
超えていきたいということでそんなのがね壮大なの私たちのミッションであります。
ビヨンドユアドリーム、かっこいい。
そうなんですね。でも本当にね、あの皆さんこう生き生きとした顔してますよね。
はい、
いや夢を持つ
って楽しそう、
本当に素晴らしい。
写真をねお届けできないのがあれですけど、まあ何枚か写真載せれたら載せとくし、うん、
はい、
あとスカイクリエーションさんのウェブサイトとかにもね、
はい、
そのような雰囲気出てるかなと思うんで、はい、見てもらえたらと思いますけど、じゃあちょっと、話進めていくと、今中村さんの生活スタイルですね、
はい、
まあ、オフ日の過ごし方も含めてちょっと聞いてもいいですか。
なるほど、分かりました、私の生活スタイルはですね、休みがあるようでないようで、一応あの経営者の端くれなので、
うん、
会社を動かすということを考えると、
インストラクターもしながら、まあ、社長業もあるわけです
か、ね、そうですね、
はい、
でそうやって考えると、まあ、土日もないですよね、うん、と言いながら、あの家族があるので、
うん、
まあ、子供が小さいので、
うん、
あの子供と一緒に遊んだりとかいうのは私のもちろんオフ の、 あのメインになってきますけども、あの皆さんによく言うのは、あのよく言われるのが、いつ休んでるんですかという話なんですけど私の中でとっても心が充実するのは、訓練生と一緒にフライトしながらどっか遠くの、ね、野外飛行をすることもあるんですけども、その中で訓練生が上手に飛ぶと、
はい、
もう飛行機何もしなくても空調スーッと飛んでいくんですよ。
気持ちよさそう。
でその時に遠い目をするとパシフィックオーシャンがあり、で夕日がありで、本当に綺麗なこうね、暖かいこう空気の中を飛んでる飛行機、山の向こう何があるのかななんて思いを馳せて、遠い目をしてる瞬間、これがね僕の至福の瞬間。もう仕事しながらオフ。
なるほどね。もうだから仕事と遊びはもう一緒になっちゃってる
ような
感じなんですかね。素晴らしいですね、まあ、じゃあオフ日っていうオフ日も特に、まあ、家族ファミリータイムがじゃあオフな感じだ、
ね、そうですね、もうどっぷりオフですね、であとは、まあ、あの仲間との触れ合いっていうのもありますけども、これ一日の流れとかもいうのもここでは、
うんうん
うん、そうですね、僕早起きです。
なるほど。ちなみに何時ぐらい、
大体4時半ぐらいには起きてますけども、でそうですね、でそれに乗じて、あのそうですね、私もあのラジオ番組みたいなのを
うん、
あの担当させてもらって、
そうですね、クラブハウス、
はい、
ね、皆さん、あの2年前ぐらいかな、もう
一歩
ガーンとブームがあったと思うんです、はい、そのクラブハウスで、
はい、の今だにあのやらせていただいていて、
はい、
そこで航空教室というのを、
はい、
あのそうですね、 アメリカにおいて自家用ライセンスを取りたい人たちに向けてのゼロベースの人たちのため の, あのちょっとした座学、そしてこぼれ話なんかを、うん、担当させてもらってます。これが月曜日から金曜日の平日、
平日毎日、
はい、カリフォルニア時間の5時30分、朝5時30分から30分間お届けしてますということで、
てか日本の
日本の、夜の9時30分か、もしくは、冬時間ですと夜の10時30分から30分間ということですね、
うん、だこれはだから無料でそういったお話が聞けるってことなので、興味ある方はねクラブハウス、うん、あのでちょっとリンクも貼れたら貼っときますんで、
ありがとうございます、
探してもらえたら、
はい、
その番組タイトルみたいなのがあるんでしょ、
航空教室、
航空教室
ですね、はい、そうですね、ゼロベースの方もいらっしゃるけども、エアラインパイロットの人たちも横に遊びに来ていただけるので、プロの方のお話も聞けます
。そっかそっか、じゃあ中村さんが喋ってるだけじゃなくて、はい、そこに参加してる方もみんなでディスカッションできるってことですもんね。
そんな一日とそんなあの日々を、はい、あの楽しく過ごしております。
なるほど、はい、まあ、それはお家でやられて、また出社して今度インストラクションして、
そうですね、インストラクションして、で訓練生の方、そしてインストラクターたちと、はい、まあ、自分たちの心を高め合って
コミュニケーションを取って、
はい、行っておりますね。
うーん、じゃあまあ大体そんな感じのスタイル、生活スタイル見えたかなと思うんですけど、はい、うん、まあ、これちょっと僕皆さんに聞いてるのが、はい、今一番フォーカスしていること、まあ、うん、なんかマイブームみたい な, なんか自分の中で、うん、今これにちょっと注目してるみたいな、
はい、そうですか、マイブーム
あれば、
もう仕事と言ったらもうそれまでなんですけどもあのなんかほわんとしたことを言うと、はあ、座禅ですかね
座禅マイブーム、朝4時半に起きて、座禅はちなみにいつやるんですか。
あの起きてからですね、
起きてすぐ、
起きて30分、
はあ、
はい、これまたいいんですよ。この座禅ってなんかこう宗教的なところじゃなくて、
はい、
心のあのお休み、
まあメディテーションですもんね。
そうそう、でそれで心を落ち着けて考えるとこのもう人生の使命とか、そして訓練の人たちに会社にっていうことでこういうふうにしていくと、こうもっといい会社になって世の中のためにっていうふうにどんどんなんかね、あの自分のこう理想が広がっていく、
うん、
そんな原動力になったりして、
うん、座禅ってこう、まあ、あぐらじゃないけど足をこう組んで座って、はいはいはい、まあ、その頭の中はそれは空っぽになってるのか、それともこういろんなことか、
う
ん、
そうですね、空っぽですね、空っぽにするように努力します。もう雑念もうねばっかですよ、
もう大
変ですよところがでも15分ぐらいするとその考えるのも疲れちゃうんで、
ああそうなんだ、
ずっと何も考えないようになってくると心の中のまあ綺麗なものがちょこっと出てきたりなんかして、っていうのがまあマイブームですかね。
渋いっすね、なんか座禅ってマイブーム座禅って面白いな、は
い
はい、
すいません、まあとはそうですね、まあ、真面目に答えると、あの僕は一パイロットでもあって、
はい、
であのそうですね、チャーターのパイロットのキャプテンをさせていただいてるんですけども、でも今コロナによってちょっとそのオペレーションのよくグランドキャニオンにお客様をこのロビーチ空港からお連れしてましたということで、でやはり一パイロットとしての能力を磨いていくっていうのは、あのこのインストラクションにも大切だなと思いますね。その、あのこうどうやって飛ぶのかっていう、より正確により安全にっていう探求、
そうかそうか、じゃあ、うん、そのお客様により心地よく、
そうです、
こうフライトを楽しんでもらう、はい、
そうですね、
みたいな、
うん、ということでその飛び方をの研究する、
確かにね、
ちょっと一言でこれ言えないんです
けど、まあでも車の運転でもね、うん、やっぱりもうなんかこの人の運転嫌だわっていう人と、はい、めちゃくちゃ安心感ある人といますからね。
だからもうそれこそリムジンで綺麗に本当にね、の快適にの運転される方、はい、それの空版を出したいですよね。
はい。
まあそんな形が、はい。
いや本当仕事の鬼ですね。
いやいやいやいや、もう楽しんだし本当に楽しんでる。
あ、じゃあもう一個だけ聞いてるのが、はい、まあその仕事も含めなんですけど、その情報収集で、うんうんうん、まあクラブハウスもね、これ発信の方か。
はい。
発信しながら収集してるのかもしれないですけど、その触れているメディアってどういうものが多いですかっていう、
まあでもそうですね、ネットニュースで引っかかったところを、まあ、YouTube 検索とか、
うん、
まあそんな感じですよね、
うん、
まあ、それこそあの私を紹介してくれたマネータ、
はい、
新次さん、はい、あの方もうそれこそネットで、ああ前田さんね世界一周されるんだなんて YouTube で追っかけ
た
りとか、
ああたまたま見つけたって感じだ。
そうですね、まあ、いろいろねつながっているので、うん、それで初めて知りましたけど、前田さん個人的にも知り合ったので、
はい、
の行くんだよなんていう話もね、いうのを聞いてましたし、まあ、本当ね前田さんは僕の 憧れの人です。
もう
本当にね、パイロットつながりのスモールワールドなので、
はい、
つながってますけども、ジェネアビと言われるね、エアラインとかそういうコマーシャルオペレーションじゃなくて、一般のこのフライトスクールをはじめとするそのジェネアビの中のヒーローですよね。
はい、まあ一応ねこの番組でボリューム189から192でインタビューさせていただいている固めのパイロットということで、はい、前田慎二さんで、今回その中村さんもね前田慎二さんからご紹介いただいて、はい、今インタビューに至ってるわけなんですけどね、
はい、ありがとうございます。
まさにヒーローですよ、本当に。
本当にそうですね。はい、まあ、あの方から感化されることはたくさんありますけども、まあ、そうですね、彼が発信、そして私たちが発信、それを各訓練生たちに伝える、これから未来ある若者に伝えることによって、彼らがいいパイロットになっていけば、さらにいいものが世の中に、ね、広がっていくということなので、それをね前田さんにしても私たちにしても目指していきたいなって思います。
いやー、なんかあれだな、弱み見つけたいな。
弱みはあんまりほじくらないから、
まあ、間違いないですけど。じゃあちょっとそろそろね、過去の話に今から入っていきたいと思いますけども、
気軽にというか結構ね簡単にやろうと思えば、取るための訓練を受けられるんだってとこに私ちょっと素人考えでびっくりしました。
まあそうだよね、普通はね、
うん、
発想がね、
そうそうそうそう、そもそ
もパイロットになるなんてすごく大変なことなんじゃないかとイメージがあるもんね。
もうイメージですよ、イメージだけど、その分かんないけど弁護士とかそういうなんか、はいはい
は
い、
医者とかね、
医者とかものすごい勉強して学校行ってとか、うん、そういうイメージが勝手にあったから、う
ん、はい、いやこれがね、沙織ちゃんいいとこつきましたけども、そのイメージをね作っている、
うんうん、
この社会をぶっ壊せっていうのがね俺が伝えたいメッセージなんですけど。
あ、ミツさんが、
俺があ
、ミツさんがね。
ちょっと話おかしくなったけど、
うんうん、
そうだからそういうイメージ作られちゃってるんだよね。
うん、あるある。
そのなんか前田さんの話の時もそうだったけどさ、
うん、
もう片目が見えない時点でもう取れないんでしょってイメージが作られちゃってるでしたわけです
よ。そうね、
そうじゃないんですよっていうのをね。いやだから本当にね、まあ、これ実はインタビューの前にコックピット、セスナ機の、うん、もちろん空港も見せてもらって、コックピットに座らせてもらって、うん、こうちょっとね疑似体験っていうか、飛んではいないんですけど、ハンドル動かしたり、こう翼のこの何ポヨンポヨンって何これ、
上下運動、
上下運動
動かしたり
する場所あるじゃない、ああいうとこ動かしたりとか、う
ん
う
ん、すご
させてもらって、もうなんか普通にだから車もう結構だから、しかもさヴィンテージの車も、
なん
て
ん
の、だから俺と一緒の同い年って言ってたから、1977年製の飛行機で、
うん、
もうなんかなんつうの、そんなにだから大それたことではないというか、車運転するのと同じような感覚でいけんじゃねえぐらいな。
そっちか、なるほどね、うん、車運転するために免許を取るにはもちろん訓練も勉強も必要だけど、
そう
そう基本誰でも資格はあるとかできるよ。
そうそう、もちろん ねそのなんかあった時のための対処とか対策、
うんうん、
とかそういう、もう安全面で覚えるべきことたくさんあると思うけど、
うん、
ただ運転だけに関して言ったら多分沙織ちゃんも俺もできると思うんだよね、普通に、
ね、
教えてもらったらね、やり方を、
う
んうん、だからそういう意味では結構身近だよねって感じだよね。
いや本当アメリカに来てから、いやパイロットの免許持ってるんですよって普通に言ってる人も結構ちょこちょこあったりしてて、
はい、
想像がつかないと思っちゃったんだけど、意外とアメリカ、まあ、サザンカリフォルニアとかは
うん、
多いのかな
ね、
うん、
いやまあ結構だから年配の方も多いみたいよね、
うんうんうん、
定年してから取るとかね、
なるほどね、
まあ、もしくはプチリタイア的な、まあ、仕事はまあよく頑張ってちょっと余暇を楽しもうかみたいな時に、じゃあライセンス、はいはい、パイロットライセンスでも 取るかみたいなね。いやでも絶対楽しいよね。
いや、空飛べるってことですからね。
いや、そう、だから空港ってさ、やっぱ、
うん、
いいよね。開放感があって、自由なイメージと、
うん、
それをね、あの、見せてもらって、あ、ここで勉強するの楽しいだろうなって思った。
それめっちゃいいな。やっぱ勉強するのも、そっか、毎回空港に行くのか。
うん、そうそう。で、そうです。飛行機が飛ぶ音を聞きながら。
わ、空港好きなんですよ。空港っていうものが好きで、飛行機っていうよりも空港が好きで、母親もそうなんですけど、空港にただ行って、行くだけ行って帰ってくるとかすごいよくしてて。
それは何、なぜ、あ、その人がそこから旅立ちとかそういうのがあるからってこと？雰囲気
ワクワクするんじゃないですかね。エネルギーがあるのかな。
あーかもね。なんか、まあ僕らもね、アメリカ、初めてアメリカ行く時とかね、
うん、そうそう、
なんか
必ずみんなそこ通るじゃないですか、う
ん、なんか人生の転機でもあるわけだもんね。
そうそうそうそう、いろんな感情を持った人がいる。
うん、確かに泣いてる人もいっぱいいるしね。
そうね、
あと抱き合って喜んでる人もいるしね。
そうそうそうそう
確かに
ワクワクする場所ですよね。
うん、いや、つうことでさ、まあやりたいことがないって言ってる若い子って割と多いじゃないっていう話は何回もしてるけど、
うん、そうね、うんうん、
もうこれね、パイロットになる、なれと思ったそういう人はもうパイロットになろう。
なるほどね
それ絶対いいと思う。だって、ね、絶対さ楽しいし、給料もいいし、
う
ん
う
ん、
そうね、
男子だったら絶対モテるじゃん。
モテる、
間違いないよね。
いや、間違いないと思います。
いや、俺もパイロットね、なればよかった
、
まあ、今からでも遅くねえか。
そうね、
なれるか、
うん、いやでもね、そう、日本の人がメインで生徒さんがいらっしゃるってことだからね。
そうそう、聞いてる方もね、
そう、本当に、よし、やろうと思ったらできなくはないことですね
はい、だからガンガンパイロットになっちゃってほしいなって単純に思いました。
面白いな
、はい、
なるほど。それで、じゃあ2回目のインタビューの内容はどんな感じですか？
はい、で、例によって、そんなパイロットを量産する中村さんがどうやって作られてきたのか、まあ、これがさ、うんうん、写真、沙織ちゃん見たかな、あのイケメンなんですよ。
あ、お写真はまだ拝見してない。
見てなかったか、
声だけでイケメンなのは伝わったんですけどね
ずるいよね。しかもなんか勉強できてスポーツできてイケメンなんだよね、うん、どういうことなんだろうと思うんですけど
そういうもんなんですよ難物も与えられるんですよ、
う
ん、
そう、それでね、はい、穴探しをしてたんですけどね、あまり見つからなかったんですけどねまあそんな中村さんが、まあでも転機はね、やはり人生の転機となった出来事とか、もともとパイロットになりたかったわけでもなくて、
うん、
うん、で35歳の時に起業っていうことなんですけど、その辺の経緯ですね、ストーリーを次回聞いちゃっております。
はい、楽しみにしております。
はい、
リアルアメリカ情報
よ。
このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。
はい、
今日は今アメリカで空前のオゼンピックブームですが、みつさん知っていますか？
え、知らない。何オゼンピックって？
これね、
薬、
TikTok とか、そう、薬、正解、いいですね。TikTok とかめっちゃ出てくるんですけど。
ああ、分かった分かった
分かった。
ああ、痩せ薬だ。
そうです、痩せ薬の薬の名前でオゼンピックっていうので、他の名称の他のね薬の名前とかもあるんですけど、一番メインでフォーカスされてるのがオゼンピックっていう痩せ薬なんですが、うん、実は痩せ薬じゃなくて、本当はね、糖尿病の治療薬なんですよ。
ああ、
オゼンピック自体が、
はいはいはい、もともとが、
そう、あのもともと2型糖尿病の治療剤として使用されているものなんですけど、それがその血糖値の改善とかだけじゃなくて、うん、食欲を抑える効果で、それがからの体重を減らすっていうことにもつながって、結論として痩せる痩せ薬として今は使われるようになったなってるんですよね。
あ、食欲を減らすものなんだ。
そう、食欲が減るんですって。
へえ。
でなんかね、ハリウッドからまあ流行りだした、まあ、その痩せ薬として使われだしたって感じなんですけど、
うん、
本当にすごいみんな痩せるのね。
あ、そう。
短期間で数ヶ月とかでヒュッて痩せるの。
へえ。
で TikTok とかでトレンドになってる言葉があって、
うん、
オゼンピックフェイスっていう言葉が有名なんですけど。
ああ、全然知らない。
そう、そうね、なんか多分 いわゆるネット上の言葉って感じ。
ああ
、あのセレブリティもオゼンピックフェイス、このセレブリティもオゼンピックフェイスとかっていう言葉がたまに使われるんですけど、どういう意味かっていうと、あまりにも急激に痩せちゃうから、
うん、
そうすると皮が顔とかの皮が収縮が追いつかなくてビヨーンってなっちゃう。
わかるわかる、うん、まあ、体もねそういう時あるよね。
そうそうそう、ありますね。
だって皮は収縮しないって聞いたけどね。あんまり
多少はするのかな、
多少はするのかな、うん、
うん、
だからすごく太ってる人がすごく痩せた時に皮だけ余っちゃうっていう。
余っちゃう余っちゃう。
顔もそういうのがあるってことね。
そうそうそうそう。
あ、
で皮をね取る手術とかあったりしますけども。
ああ、
でも顔はその本当に数ヶ月でヒューって痩せちゃうから、オゼンピックフェイスでこのスキン、顔の皮だけビヨーンで伸びて年取った風に見えるみたいなのが今流行になっていると。
なるほどね。そっか、まあなんかニュースで聞いたのはその若い子もそれを使い出しちゃってて、
うんうん、
それをなんか防がないといけないみたいなことは聞いたけど。
いや、それはあると思いますよ。
ねえ、なんか副作用的なものがなんか将来どうなるのかも分かんないし。
ね。
うん。
そうなんですよ。実際にはすごいオービシティ、肥満の人だけじゃなくて、
うん、
普通に一般的な体型の人とかにも結構使って数キロ落としたりとかする人もいるみたいなんですけど。
はい、まあ、思春期とかは特にね気にするんだろうね。
そうね、そうそうそう、
うん、
でもちろんねそこで肥満で本当に困っててね、うん、どうにも対処法がなかったって人もいいかもしれないけど、
うん、
結局その薬を使わなくなると、
うん、
やっぱり生活習慣とかエクササイズとかしない状況に戻るから、
うん、
みんなじゃないと思うけど中には倍にリバウンドしちゃったよって人もいたりとかするみたいなんですよ。
でもさ、食欲がなくなるってのは大丈夫なのかね、うん、健康的に摂取しないといけない栄養を取らなくなっちゃうっていう
ね
こともあるのかね、栄養失調みたいなさ。
そういう、
いや極端に言うと
あると思いますよ。
うん、
ちょこちょこちょこちょこで、普通に飲む錠剤とかじゃなくてお腹に注射する薬だから。
あ、そうなんだ、それも知らんかった
わ。そうなんです、結構本格的なね、治療薬という感じで、まあ、アメリカではそのオゼンピックがあまりにも人気になって、
うん、
本当に必要な糖尿病の治療薬として必要な人に届かないみたいな、うん、いう現象も起きてるほど、いわゆるブームみたいになってますというお話です。
株価がめっちゃ上がってるって言ってたもんな、ニュースで。
そうそうそうそう、
作ってる会社ね、ヨーロッパとかなんかいろいろできてきてるでしょ、ドイツ、
うん
うん、
どっかなんか買収したとか書かれてたけど、なんか金額もそれで上がったりとか、
うん、
上げたりとかいろいろ駆け引きもあるみたい。
まあなんかね、 不自然なことしてるわけですから何かしわ寄せきそうな気もするけどね、シワの話じゃない、その顔のシワの話じゃないけどさ、まあそれがそうなのか。そこにもう出てるって
ことね。今の価格、これ今ちょうどなんか何十昨日ぐらいに出たニュースなんですけど、
うん、
週一注射するオゼンピックの米国での定価は1ヶ月で約14万円ぐらいだって。
1000ドルぐらい、
そう1000ドルぐらい、
うん、
らしいですね。
うーん、
でね、美容整形みたいな感覚でみんな使ってるのかな。
まあそうかそうか、まあでも顔にメス入れるよりは罪悪感ないかもね。
そうね、針もなんかすごい短そうだし、うん、ピュッてやればいいだけ、まあ、そんなようなのが流行ってるというリアルアメリカ情報でした。
はい、
締めのコーナーです。質問、
はい、質問、中村さんの話にも出てたんですけど、2年前かな流行った音声アプリ、
うん、
クラブハウス、サオちゃんやってましたかっていう質問、
まあ、あクラブハウス、
うん、
おー懐かしいって思いました。
だよね、
最初めっちゃ流行ったけどその後は開いてないなっていう感じですね。い
や 俺もそうなんですけどね、でもアプリはまだいると思うんだけどね。そうそうそうそう、携帯の中に
ハブ
どこかにいるはずなんだが、なんかでも
やり取りができるんですよね。
覚えてる、なんかどんな話聞いてたかとか。
うん、
覚えてないか、
ちゃんとやってなかったかな。
うん、まあ俺もぶっちゃけあんま覚えてないんだけどさ、まあでもやっぱちょいちょい聞くんだよね、うん、クラブハウスでひっそりとだけど、まあそのなんていうの、前の昔のミクシーみたいな感じでさ、やってる人はやってるみたいな、
はいはいはい、
大部分の方たちはもうだからあまりただブームの時だけはやってたみたいな感じだけど、
うんうんうん、
そうじゃないその後でもそのプラットフォームがまあ相性がいいんだろうね、その多分中村さんも ね相性がいいんだと思うんだけどさ、うん、使ってる人がいるっていうのはね、なんか面白いなと思って。
本当ですね。確かに確かに。
毎朝やってるって言ってたからね、すごいよね。
それはすごい、それはすごすぎる。4時半に起きて座禅。これはもう悟りが開いてますね。
そうですよ。
そうですよね。すごいな。はい、ということで、本編でお届けしたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。 podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦するしていく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへの紹介 大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。お便りレビューもお待ちしています。そうだから X でアカウント作って リンク貼ってるかと思いますので、そこからなんか、コメントいただけると嬉しいです。詳細はウェブサイトを見てね。
ということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。